これでなのかな。聞こえます？今 BGM がなしで私が喋ってます。なんかカタカタ言うな。 BGM なしで私が喋ってます。大きすぎたりしないかな。いかがでしょう。今 BGM は何にも流れてません。私の声だけです。聞こえ方どうですか。まあいいや、もうじゃあかけちゃおうかな。私が聞こえますか。 やっぱり曲に喋りが被るのは嫌ですね。今かけてたのは昨日のボーマスで買った、バーサクさんにクロスフェードを流されてまんまと欲しくなって買った、ボーカロイドジャズセッションボリューム1から、ダブルラリアットのアレンジです。いやすごいね、楽しかったんですよね、ボーマスだもんで、こう私ほとんどお酒が飲めないんですけれども、昨日はなんだかすごく飲んじゃって体中の関節が痛いとかいう事態に陥って、しかも今日はちょっと仕事だったんだけど軽く発熱などをして、ちょっとこれはいかんなと、クールダウンタイムを設けなければいけないなと思いまして、自分的チルアウトタイムということでジャズアレンジをまったり聞いてみようかなと思ってます。聞きながらいろいろ言うかもしれません。これは再販とかあんのかな。じゃあ次、今流してたのはダブルラリアットのアレンジなんですけど、ああいうもうガッチガチのねロックバンドサウンドがこうなるとすごい楽しいね。クールダウンなのになんかこうテンション上がっちゃうよね。次はブラックロックシューターのアレンジ。 わけではないんですけれども、こんなになんか音の密度が濃い、こうなんていうんですか、音符がいっぱい並んでる感じっていうのもなんだか新鮮だな。ブラックロックシューターがそういう曲だもんな。あの曲の密度をジャズアレンジして殺さずっていうのはすごいかも。どうですかね、喋りながら曲を流すと聞き苦しいですか。一応便宜上聞き専ラジオのハッシュタグをつけていただければ見てます。メロディーはすごくピアノが似合っている今のはブラックロックシューターのジャズアレンジでした。ちなみにこのアルバムはアレンジしてるのが、ピアノが大地さん、ベース一さん、ドラムマックスさんというふうにクレジットされてて、オールアレンジはベースの一さんが担当してるようですね。で、ミックスも一さんで、マスタリングがキャプテン未来さんの名前がクレジットされてます。いや、今日のね、この突然始まったのは自分的こうチルアウトタイムです。チルアウトっていうのは知ってる人はもう今更だとは思うんですけれども、いわばこう踊るための音楽ではなく雰囲気を作るような感じのですね。もともとはそういったクラブシーンとかで、踊るためのダンスフロアではなくてラウンジ的なところでかかってる音楽っていうような感じです。ダンスフロアってのはあっちいですからね。そこでこうちょっとそのあっちいって抜けてきて、ふーって椅子に体を沈めてリラックスする時の音楽っていう感じのものです。ボーマスね、楽しかったんですよ。で、今回は蒲田で、私は家が神奈川なんで、打ち上げもね結構最後結構遅くまでいてすごく楽しくてね。で、自分の中でその熱気をこうまったりと冷ますことをやろうかなと、そんなような感じです。あ、喋りながらの方が雰囲気出て楽しいですかね。じゃあかけていきましょうか。次はですね、古川さんのアリスの、アレンジですよ。いや、もうこれはハマるに決まってるよね。チルアウトっていうのは別に音楽のジャンルとしても認知されてますけど、実際チルアウトはこういうのブルースみたいに決まった進行があるわけではないジャンルで、本当に雰囲気を表す、ムードを表す、そういうテイストでジャンル分けされてる音楽ですね。そういう意味ではこういうポップス、速い曲調の速いポップスのジャズアレンジなんかは非常に優れたチルアウトミュージックになるかと。なんていうのかな、こうすっごい暑い日にキンキンに冷房を効かせてふかふかの毛布にくるまる気持ちよさがチルアウトミュージックだと。 ほしいということなので喋りながらやろうかと思いますが、でも聞いちゃうよねこういうのはね。私自身はね、ジャストなビートのテクノっていうのもすごく好きなんだけど、こういう幅のある揺らぎのあるリズムのものっていうのはね、普段あんまり聞かないんですよ。それだけにこうすごくね聞くのね。こうほら頭痛薬をあんまり飲みつけてない人がたまに飲むとすごく聞くみたいな感じで、そういう音楽の作用的なものもね、普段聞かないものを聞くと思わずおっ来る時は結構あると思いますよ。特にボカロ曲は速くて高いからね、たまにそこから離れてこううまく自分をセッティングして聴くと、その音楽の作用みたいなのを、ね、最大限に受け取れて楽しいです。ループする時がある。なんかちょっと音がくくって突っかかるみたいになった気がしたんですけれども、大丈夫でした？これなんかブラウザでイライラ開いてるせいかな。じゃあ風水と以外どんどん消す。なんだよこれ、あれかな、なんかバッファとかで変わんのかな。つうか USD だよね。USD 今度試してみようかと思います。今聴いていただいてたのはフルカーピーのアリスのアレンジでした。これはもう半端ハマるね。今日は自分的あのボーマスがすごく楽しかったので、そのクールダウンチルアウトタイムということで、ボーマスで買ったボーカロイドジャズアレンジセッションボリューム1をまったり聞いております。お次がねマークさんのトートロジーのアレンジです。 これはかなりアダルティーな音作り。これはね、私のパソコンのスペック不足な感じですね。たまにしますね、ちょこっと。あ、そうですね、クリップノイズ、そのまま自分のマイクの入力レベルを結構上げてるので、もうあれだよ、これが聞きづらいとかいうのであれば、そうね、買いましょう。持ってる人は自分で聞いて、持ってない人は買えばいいんで。ちょっとノイズが乗ったりループしたりしてるかもしれませんが、まあまったり聞いてボソボソ喋るやつなので、あんまり音質が良くないです、ごめんなさい。うん、そうね、ウタランさんは変態だよ。人いいですよね、音もいいし、なんかこう溜め方がいい感じ。ちなみにこのベースの人が、全てのアレンジをやっているようですね。認定されたってしょげてますけれども、いやでもね、ツイッターにもちょっと書いたんですけれども、理系の人多いよね、ボーカロイドシーンというか。やっぱ聞き手ランキングクラスターの人とかなんかは普通にネットにも詳しい人が多いし、理系技術系の人が多いんだよね。でツールとかなけりゃ作るしみたいな感じで作っていくし、ね、そういう人がすごく多い音楽シーンっていうのは私はあんまり思い当たらないのね。テクノの人でも、まあ音の作り手の人はそうやって理系の人とかそういう考え方をする人いるのかもしれないけど、聞き手ね、こうやってまあデータをきちっと整備して、しかもまあ聞いてる人間が割と当たり前にそれを利用してるっていうのはかなり珍しいパターンだと思う。 今までポップミュージックのそういうデータっていうのも、まあ本当のデータじゃないわけですよ。セールス数とかね。だから本当のデータがあって、それがちゃんと機能してる音楽シーンっていう風に考えると、そこでもやっぱりボカロシーンは相当に特殊な感じがしますね。それすごいことだと。あら、売り切れてました。あ、でも私が買った時も結構山は小さくなってましたね。今松尾さんがこのアルバム売り切れてたやつだ。いや、でもほら、宇多田さんのその文系といってもなんていうんですか、人間のタイプ的な、はい、今聴いていただいてたのはトートロジーのジャズアレンジでした。次はトーセンボ。これは警戒。通販あるそうですよ。今コシューさんがタイムラインに貼ってくれたので、ビッキ全体に言えることなんですけど、すごい遊んでる感じが楽しいですね。ジャズっていうのはそういうこうフリーアレンジというかソロとかそういうところが聴きどころでもあるし、そういう音楽ジャンルだとは思うんですけど、すごいこなれてるんですよね。まあ、ジャズそんなに詳しくないから、好きな人が聴いたらまた違う感想あるのかもしれないけれども、でもそういう、まあ、門外観というかちょっと聞きかじり程度でもそういう遊んでる感じが分かるっていうのは楽しいですね。これは原曲知ってるからかな。でもあの曲があんなことにっていう楽しさは、アレンジアルバムの楽しさの特権ですね。そう、アレンジアルバムってすごい好きなんですよ。 M3 でもあのクラシックの曲をヒップホップだとか、テクノ、ちょっとメタル系とかそういうのにね、アレンジしてる人のアルバムを買いました。あとゲームミュージックのオーケストラとかピアノアレンジですね。そういうね、この曲をこういう風にアレンジするのっていうね、異色の組み合わせのアレンジアルバムが大好物です。 今のいいですね。こうドラムの細かいソロからメインメロディーがさらっと、ピアノのメインメロディーがさっと立ち上がるみたいに入ってくるのいいですね。私はこう混ざってるものが好きなんですね。純粋なものも好きだけれども、例えばブラックミュージックと、バンドサウンドとか、電子音と生音とかで、ポップスとジャズがあるんですとか、こういう風にね、異質なものが混ざってる、結びついている、そういうものが好きですね。ボーカロイドはそういう意味ではその垣根をこう越えるものですからね、最初からね、垣根はないに等しい、そういう自由さはいいと思います。うんうん、そうそう、ボーカロイドにいまいち抵抗あるけれども、音楽が好き、それなりに聴いてるっていう人にはいいアルバムだと思うんですけれどね、これ、うん、どうよって。だってそれなりに音楽聴いてる人ならこのアルバムを、うん、キモいって言ったらダメだろう。なんかね、かなり切り札になるかと思いますよ。はい、ロシンのカバーじゃない、アレンジです。あ、すごい、これいいな。うん、あのロシンのなんかこう細かい打ってるリズム、ドラムベースのリズムをスネアリムで表現する、それは素敵だ。ボーカロイドと言いつつ、ボーカロイドの声は全然入ってないわけですよね。でもこれはすごく、このアルバムはすごくこうボーカロイドシーンのエッセンスを持ったアルバムだと思います、うん、これはいい買い物をした。 そう、確かに炉心はジャズアレンジにもともと向いてるかもしれないですね。さあ次は、悪の娘です。今リスナー数がゴッて増えたんですけれども、今日は、昨日のボーマス12がすごく楽しくて、なんだか未だに興奮冷めやらぬっていうか、ちょっと楽しすぎて熱出ましたみたいなことになってたので、自分的クールダウンタイム、チルアウトタイムとして CD をまったりかけて聴きながらボソボソ喋るというラジオを臨時で配信しております。聞いているのはザ・ボーカロイド・ザ・セッションボリューム1、イチさんのアレンジですね。ピアノ大事さん、ベースイチ、ドラムスマックスとクレジットされてます。でこのベースのイチっていう人が全てのアレンジメントをしているようです。マスタリングにキャプテン未来さんの名前がクレジットされてます。バーサクさんがこの反響を見るに前日のクラスフェード祭りで流した回があったなと思うっていう、いや本当これは良い買い物をしたよ。こういうボカロ曲を知ってどっぷりハマってる人にも、おこのアレンジいいなって楽しめて、そうじゃない人には、あ普通に耳に優しい音楽だなとして捉えられる、そういうのは理想ですよね。理想。ジャズってこうなんかあれじゃないですか、せっかくなところあるじゃないですか。あの好きな音楽ジャンルっていう時にジャズっていうとこうなんか一味違う感の演出に一味かとやかかっちゃう的な、一歩上の俺、ちょっと大人の俺、まあそういう演出に使われすぎて手垢がついてるところもあるけれど、でもやっぱねジャズはそういうクラシック以外でポップミュージックとかの中では別格に歴史も長いし熱いし受け入れられる広さを持ってるんですよね。それでいて深いし、私もだからねちゃんとジャズをお勉強したいなとは思うんだけれども、それもまだこうちょっとこっぱずかしいというか、私みたいなのがジャズ聴いてるとか言っちゃうのちょっとこっぱずかしいみたいなのがまだあります。今日のは四つ本さんがなんかラジオやりましょうよ、 CD かけてよ、買ってきたやつ聞かせてよとすごかったので一枚やりましょうみたいな感じです。ほうほう、東方のジャズアレンジか。 でもそうだよね、こういう、まあ、DTM 全盛の同人音楽の中であえてジャズアレンジ、まあ、しかも生楽器とかをやるっていう人は変な言い方だけど相当自信がなきゃやんないよね。これもいいな、今のは悪の娘のジャズアレンジでした。今日の、昼過ぎぐらいになんだか仕事が早く終わって都内で時間が空いちゃったんですよ。これはですねエンドレスです。あ、すごい、何これ。これ楽しい。今流れてるのはマスタリングにクレジットされているキャプテンミライさんのエンドレスです。何気に私はね、キャプミラさんの曲でこれが一番好きだったんです。で、何話してたんでしたっけ。都内でちょっと時間が空いちゃったもんで、なんかこうその昨日の楽しかった熱もあって誰かとこうおしゃべりがしたいなっていう気分だったんですよね。でこういう時にねツイッターユーザーだったらリナカフェとやらに行くんじゃろうと思ったんだけど、ボカロクラスタでもそういうお店があったらいいなと。別にねボーカロイドのキャラクターが別はなくていいんですよ。そういうシンボルはなくていい。でそんな名前もついてなくてもごくごく普通の全然ファミレスとかでもいいんですよ。ボカロクラスターがなんとなく集まっていて行けばなんとなく誰かいるようなお店っていうのがあったらいいなーって思いました。そこでこういうのがかかってたからもう もう言うことない。そうそう、こういうイメージなんですよね。そうそう、マジスパがね、そういうボーカロイドクラスターの人が集まるところなんですけど、あそこはもうお腹を空かせていくところじゃないですか。お腹いっぱいで行ってももったいないじゃないですか。あの店食べるっていうイベントを楽しみに行くお店だから、食べること自体を楽しめるお店だから、お腹が空いてないといけないお店なんですよ。なんかお腹が空いてなくても、うん、行ける、間口の広い緩いお店がいいなっていう希望。そうそう、行きつけのお店が欲しかったんです。で、寝川区は、まあ、喫煙席があるといいなっていうね。本当都内は全面禁煙のお店多くて、もうね、大抵のお店でまず確認するようになっちゃいましたね。私喫煙者なんで、タバコ吸っても大丈夫ですか。もちろん分煙でいいんですよ。吸わない人と吸う人の席が十分に離れてればそれでいい。空気環境入ってるかな。そうそう、自分がね、行きつけの店を作って毎日そこに行ってりゃいいんですけど、そうするとあの神奈川県になりますよ、葉山になりますよ、三浦半島になりますよ。そこまでみんなが来てくれるならいいけどさ、やっぱ都内の方がいいよ。音とか入ってますか？大丈夫ですか？旦那が後ろで動画を見てます。リナカフェナウっていうのを見てていいなってなんとなく思ったんですよ。あれのリナカフェのボカロ版が欲しい。このアルバムの最後の曲です。ボーカロイドジャズセッションボリューム1の最後の曲は心、トラボルタピーの心ですね。 をミュートしてみよう。今ポポポンって入っちゃった。残すかっていうところだと思うんですけど、今のブレイクをこうスーッて入れてくるところとかいいですね。これね、心はあれですね、舞台があったんですよね、うん、そこでな、エンディングに流れてきてもいいかも。お、このアルバムは本来この曲で終わりのようなんですが、ボーナストラックがありますね。タイトルは10となってるだけです。これは何だ、10というか10、数字の10と書いてあるだけですね。おまけトラックですね。お、 炉心だ。炉心の別バージョンさ。入ってる炉心よりもだいぶこうなってて素直なそのままのアレンジって感じで、よりセッション色が強いですね。ピアノがなんかだいぶ自由ですね。いい感じ。ジャズを聴くと思うけど、こんな風に自由に楽器を操れたら本当楽しいだろうなと、まあ、これは絵を描ける人にも思うんですけどね。ここまでできたら楽しいよなきっとっていう。 今聞いていたのは、昨日のボーバスがあまりに楽しすぎてちょっと熱を出した私が自分をクールダウンさせるためにチルアウト的なアルバムを選んで、一曲まったり聴いてみようというやつでした。でもあんまりクールダウンにならなかった。これいいもん、すごい。ちょっとテンション上がっちゃうよ。聞いてたのはザ・ボーカロイド・ザ・セッションボリューム1、ボーマスでは完売していたようです。通販の予定もあるようです。ピアノ大事、ベース1、ドラムスマックス、オールソングアレンジ1、マスタリングバイキャプテンミライト、クレジットが入ってます。通販あるそうなので、おこれいいなーっていう風に思った人はぜひに。これはね、人に聞かせるとか BGM で流すっていうのでもすごくいいアルバムだと思います。これは良い買い物をした。クレジットでは9曲入りとなってますけれども、6番目に入ってる炉心誘拐のアレンジ別バージョンが10曲目に入ってます。おまけですね。いや、突然始めましたが、リスナー数今53名、延べリスナー数143名と、だいぶいろんな人に聞いてくださってます。ありがとうございます。こういうのどうでしょうね、こう突発的にポチポチっとやろうかと思うんですけど、この間四つ本さんがやってた一人の P を聞き倒すでボソボソなんか喋るっていうのが、私も聞いてて結構面白かったので、CD とかでやってみたりしようかなと思います。聞き栓ラジオとはまた別の感じでね。だから小衆さんとかバーサクさんとか、この聞いてる人で、やりたいと思ったらやってみるといいと思うんだよね。他の人と会話をっていう風になると難しかったりテンパったりする時もあるけど、一人でね聞いてボソボソっていうのであれば割と大丈夫ですよ。でほら、あとは曲のセレクトだからね。ニコ生とはまた違う感じで曲を流していろいろ垂れ流しっていう形も面白いかなと思うので、これから突発的にやってみたりしようかなと思います。ライブ見たいですね、本当こういうのね。ライブセッションが見たい。タイムラインにこのアルバム買うわ買うわっていうのがたくさん見えて嬉しいです。そうだ、みんな買え、みんな聞け。でもこれザ・ボーカロイド・ザ・ジャズ・セッションボリューム1となってるんですよ。ってことは何、ボリューム2が来んの？来るよね、ボリューム1ってついてるからね。いや楽しみですね。ちなみに入ってるのはダブルラリアット、ブラックロックシューター、アリス、トートロジー、トーセンボ、炉心誘拐、悪の娘、エンドレス、心の9曲です。このセレクトも渋いね。ミクといえばっていうスーパーセルリョウさんの曲の中でブラックロックシューターを選んでくるっていうところも素敵ですね。アレンジのしやすさとかもあるかもしれないけれど、はい、てな感じで、1枚聞き終わりました。みんなもやってみるといいと思うんだよ。いろんな人がいろんなのをやる方がいいと思うよ。という感じで、いい具合に私はなんとなくクールダウンできたかな。あんまりできてないような気もするけれども、アルバムを1枚聞いたところで、そろそろ寝ようかな。明日は午前中にダスキンさんが来るからね。ということで、突発でしたがお付き合いいただきありがとうございました。またじゃあ今週の土曜日に。ありがとうございました。